よ主の約したまえる御霊はうちに増しますやすべての汚れを清める神の炎は下りしや約束の御霊を受けよ約束の御霊を受けよ神に身も玉も捧げて約束の御霊を受けよ惑い恐れより離れて喜びに満たされありや心祈りに導く神の御霊は下りしや約束の御霊を受けよ約束の御霊を受けよ神に身も魂も捧げて約束の御霊を受けよ三卒罪人を導くために心は常にも立つや屈しき力を表す神の力は下りしや約束の御霊を受けよ約束の御霊を受けよ神に身も魂も捧げて約束の御霊を受けよ
2節からお願いします。
惑い恐れより離れて喜びに満たされありや心祈りに導く神の御霊は下りしや約束の御霊を受けよ約束の御霊を受けよ神に身も魂も捧げて約束の御霊を受けよ罪人を導くために心は常にも立つや美しき力を表す神の力は下りしや約束の御霊を受けよ約束の御霊を受けよ神に身も魂も捧げて約束の御霊を受けよ
既に午前の聖会がございました。聖霊のバプテスマということで、今本先生からメッセージをいただきました。 本当にこの聖歌のこの上に御言葉がございますが、ここをまず先生が最初に語ってくださったと思うんですが、何時ら信者となりしとき聖霊を受けしかと、水のバプテスマを洗礼を受けてクリスチャンとなり教会員としていただきました。しかしもう一つ、これは聖霊のバプテスマをいただかなければならないということを改めて小本先生から教えていただいたことであります。本当にこのございます。
主よなら誓いの御霊の神よ、万事の共あれに、
すいません、
主よなら誓い
577番。
575番
じゃなか
った
。すみません。ちょっと失礼いたしました
。ではもう一度お
願いします。577番です。
主よ長誓いの御霊の神よ、待ち望む我に使わしたまえ、主よ今求む心悲しい、恵みの泉よ、
Oh,
求むこの魂に主の勇により下る御霊は我をも満たすと今こそ信ぜね満たし
番を賛美をいたします。聖歌546番を賛美します。
燃ゆる御霊よ、ここに来たりて、我に栄えを仰がせたまえ、御霊の神よ、ここに来たりて、不思議に技を you、oh.
ヨハネは水にてバプテスマを施しが、汝らは火ならずして聖霊にてバプテスマを施されんと。イエス息を吹っかけいけるは、汝ら聖霊を受けよと。あなたは今もこの集いの真ん中にお立ちになって、目に見えざる知られざるお方でありまするが、御霊によって今このところで、乾く者は来たれと、生ける水が川となって流れ出るであろうとあなたは叫んでおられますることを感謝いたします。2000年この方、ナイアガラの瀑布のように御霊は同等と流れ、今日に至っております。信ずる者は、乾く者は、誰でも満たされてまいりました。そのペンテコステの御霊は、私たちの教団始まって以来ずっと一回も欠かさず聖会が持たれてまいりました。そしてあなたの清き御霊は臨在し、流れ、実にこの神の川には水が豊かに満ちておりますることを信じて感謝いたします。御前において小本先生から年頃に聖霊のバプテスマのお話がございました。続いてこの午後、癒やしいものがこのところに立たせていただいております。どうぞしもべを隠し、あなたご自身がお言葉によって現れてくださいまするように、一言の願いを主の御名によってお捧げいたします。コリント公書、コリント第二の手紙の三章、コリント公書の3章の11節から終わりまで、お読みいたします。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読される時に同じ覆いがかけられたままで触れてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読される時は、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。 やはりこの正解というものは、その人がどれだけそれまでに、いわゆる正解までに、祈って、いわゆるこの渇きを持って、そしてその近づいてくるかということですね。それによってその恵まれ方というものはみんな違ってくると思うのです。どうしてもというその切実なところがありまする、と必ずその人は恵まれるに決まっております。友としては与えることはできないけれども、どうしてもというそのいわゆる切なる求めによって起きることは嫌なんだけれども、与えると、こう例え話がございまして、その後でまして天の父は求むる者に聖霊を賜ざらんや、とこうおっしゃっておられます。ですからやはり、渇きがありまする、と必ずその人は恵まれるものであります。で、まあ私も四国の地におきまして、正解が今度はいつもより早くなりました。もう一度取り扱っていただかなければならないな、恵まれなければならないな、とこういうふうにこの考えて、そして どういうふうに神様が恵んでくださるんだろう、取り扱ってくださるんだろう、そしてまたどういう方面が私自身に開かれてくるんだろうか、こういう期待を持って実は来たわけでございます。まあ何と言いますか、この教団始まって以来ずっと正解というのがありまして、そして正解ごとにお聖霊が注がれ流れてきました。一つも頼ることなく流れてきたように私は信じております。そしてまたその正解によってこの教団というものが性別せられ、力づけられ、保たれてきたんではないかと、こう考えるものでございます。ですから私自身にとりましては、正解というものは大事なものであるというふうにこの考えております。一遍ぐらい休んでも構わんじゃないかというような、そういうことを言う人もありますけれども、一遍ぐらいと言いましても、今年来れなくて今年中に私が死んでしまったらどうなるんだろう、こう考えますと、これは大変なことでありまして、大きな損失をしたことになります。ですからまあ特別な理由事情がない限り、私は正解というものは守るべきものであると、こう信ずるものであります。さてやはり正解と言いますと、御用をさせていただかなければならないということで、それでそのどこを開いたらいいのだろうかとこう待ち望んでおりまして、私はこういうところを開いたことないのでありますが、実はこの開かせていただいたようなわけであります。まあ語るところはまあ大したことではないかと思いますが、しかし、本当に渇いて、そして、この求めて、おられますと、きっとどのような人でもまたこの集いの中で、あるいはメッセージの中で恵まれるんではないかと、この思います。ある一人のこの、牧師先生が例え話をなされて、いまだにそのことを私自身に当てはめてみて、なるほどな、そうだろうなと、こう思ったことがあります。それ何かと言いますと、まあこの戦時中は日本は中国に軍隊を出して、そしてそのこの と言いますか、このとにかく前進していかなきゃならないわけでありまして、もう朝歩き晩歩き歩き疲れて、もう喉が渇いて水筒なんか何にも水はないというようなことで、喉はカラカラ、水は一つもない、そして行軍しなきゃならんというような中で、水が欲しい水が欲しいと思っておりましたら、ちょうど水たまりみたいなものが月明かりで分かりまして、そしてそのあそこに水があるいうようなことで、みんな腹ばいになって、その水を飲んだそうです。美味しかったんですよね。本当に喉が渇いてこの水を飲むということは美味しいことです。けど夜が明けてみると、それ泥水だったということですね。まあそれでその僕先生が言うのには、まあ私の話は泥水みたいなものかもわからんけれどもと言って、その、お話をしてくださった。乾くならば恵まれるでしょうとこういうふうにおっしゃって、あれはあの先生のことじゃない、私自身がそうではないかなとこう思うのであります。さて今朝は聖霊のバプテスマという大変にこの大切な、いや大切なというだけではない、どうでもこれは体験しなければならないものです。そこまでですよ。どうしてもこれは私自身にとって、私が清めの生涯を送るためにも、あるいは奉仕をするためにも、どうしてもこれは必要だとこういうふうに考えまするならば、自覚するならば、その人はきっと求めるはずですね。そして求めたものは与えられるということです。なんぼいくら求めても与えられないというのは、それは渇きが不十分ではないかとこう私はそう思うのであります。で今朝はその午前の正解に続いて、私が申し上げるわけでございます。この16節からですね、16節からのところを申し上げたいわけであります。しかし人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。どういう人が恵まれていくのでしょうか。どういう人がイエス様のようなお姿に変えられていくんでしょうか。そのいわゆるそのちょっとしたところでございます。人が主に向くならとこうあります。ここのところが恵まれていくのか恵まれていかないのかのこの分かれ道ではないかとこう思います。本当にその人がその人の心がイエス様の方にまっすぐに向くことができるならば、その人は必ず恵まれることができるわけであります。新約聖書を見ますると、ここのところは悔い改めて主に向くならばとこういうふうにこう書いてあります。信仰生活を長い間送っておりながら、どうもこうもう一つベールがかかったような信仰生活、お祈りをしてもなんだかマークがかかって、どうも向こうがはっきりしない、お声もはっきり聞こえない、そしてまた、恵まれないというような、何か知らないそのベールにかかったような、マークがかかったような状態の、そういう信仰生活をしておられる人も案外あるんじゃないかなとこう思います。なんとかしても信仰年月も古くなってきたんだから、もっと恵まれないかんを考えて、このまあ焦り気味になって、そしてその一生懸命祈ったり聖書を読んだりするのでありますが、一向にそのマークがかかったようで、そのイエス様がわからない、はっきりと見えないと、こういうようなこともしばしばあります。これは人事ではなく私自身のことでありまして、恵まれない感、祈っても見る、いわゆる義務感、それから責任感、それと熱心、 こういうようなもので、とにかく一つの自分は自分なりの恵まれた一つの雰囲気を作って、恵まれたもんだというふうにやっていこう、こういうふうなことを長いこと私はやってきたものであります。ですからちょっと見ると恵まれておるんかなとこの思うんですが、そのご本人にとりましては一向に恵まれてない。ただそういうふうに自分で一つの雰囲気を作って、そしてそのまあ進行しとるというようなことでございます。まあ皆様方はそんなことはないでしょう。本当に、本格的にですね、それは恵まれておられるんだとこう思います。しかし私はなかなかそのそうした義務とか責任とか熱心とか努力とかそういうことだけで進行障害をそのずっと進めようとしたもんですから、ずいぶん無理がありました。そしてやってるんだけど恵まれないなというようなことでありましたが、ある時から自分のいわゆる進行の仕方というのが間違ってるということが分かりました。そしてもうそういうような自分で自分を恵もう恵まれようというようなそういうことをもう全部もうイエス様にお任せしてしまって、そしてこのイエス様だけにそのもう寄りすがるといいますか、明け渡して待ち望むと、そういうふうにしてまいりました。その時初めて自分ではもういわゆる晩作尽きてしまうといいますか、もうそういうところから初めて聖霊様が働いてくださって、そうしてそういうような掟的な信仰障害、義務感や責任感や熱心や努力というようなそういうもので作り出す信仰の雰囲気とか信仰の精神とかいうようなものを全部十字架につけてしまって、そして心を全部もう明け渡してイエス様を待ち望む、そういうになってきた時初めて心の中にご聖霊がご支配をしてくださった。聖霊のバプテスマということはいわゆる聖霊と一つになることであると今朝教えていただきました。聖霊様はそうした己で何かをやりくりして一生懸命に恵まれようと努力しておるような間はとてもそれは恵まれるものではないと思います。しかしそうしたやりくりを全部十字架の上にもう捧げてしまって、そしてどんなことでも、例えばどんな光でも素直にその光に従ってまいります、どうぞ私の心を照らしてくださいと言って悔い改めて心を主に向けるわけでございますね。そうすると聖霊が働いてくださって、そしていけないところはいけない、そういうふうに示していただくことができます。しばしば信仰をしておりましても、この世の何かの楽しみ、普通皆さんが世の中の人がみんなやってるそのことだから何も悪いことはない、だから私もやる、ほんでなんか信仰だけじゃ楽しみがない、こういう人がありますね。信仰だけでは満足がないというそうしたクリスチャンも多くあるんじゃないでしょうか。信仰信仰だってたまにはカラオケでも行って歌った方がなんていらんこと考える人があります。けども信仰というものは不満足なものでしょうか。私はそんなもんじゃないと思います。信仰という中には満足もあれば、それは喜びもあれば、この世の何かその楽しみを味わわなければその満足ができないなんて、そんなもんじゃないと私は思いますね。そんなもんではありません。しかしながらどういうものか、やっぱり教会教会だって教会のことばっかり考えとったってしょうがない。この世のやっぱり、楽しみも少々は楽しんで、楽しみながらその信仰生活を続けていく、そうにする方が無理がない、こういうふうに考えて、ついこの世の楽しみプラス信仰、信仰プラスこの世の楽しみ、そういうことでその信仰障害を起こる、 こういうようなことをしておりますと、一向にイエス様と自分との間が幕がかかったようになってしまって、そのイエス様は分かりません。何年教会に来てお説教を聞かせてもらいましても分からない。分からないのは、それはいわゆるその人の心がいわゆる全くイエス様に向いてないということですね。この世の何かに密かに心が向いておるというところがあります。で、そういうものが一つでも二つでもありますと、その人はベールは覗かれないということです。ですから新約聖書では悔い改めて主に向くならばとこうあります。本当にその自分のそうしたこの世を慕う思い、あるいはこの世の少々罪なことだけれども我慢できない、やってみないかんというようなところ、そういうところからきっぱりと手を切って、そして全く心をイエス様に向けていきまする、と聖霊という方はよくご存じでありまして、本当にこの人はその全く捧げてきておられるな、全くその信仰を持ってきておるなということが分かりますと、そこにその聖霊がおいでになられるわけであります。そこで初めてその人はその顔をいが覗かれ、そして御霊のあるところには自由があるとありますが、本当のその、自由、いわゆる聖霊によって与えられる、自由な思い、自由なその心、恐る恐るその信仰しておる、何か知らんこの信仰はしておるけれども恐れがあるというのは自由がないことでございます。しかし御霊が来るときに、聖霊がご支配なさるとき初めてその人の魂は自由です。たとえどのようなそれはその偉いお方の前に立ったとしても、それでもなお少しも恐れない、そこには自由、自由さというものがあります。ですから、御霊の主は御霊である、そして主の御霊のあるところには自由があるとありますね。今はイエス様御霊だとここに書いてあります。私はちょっとここら辺でその三位一体の神様のことなどですね、この考えてみたのでありますが、まあそういうことはこれは教義としてですね、ここではあんまり区分けして、御霊は御霊、イエス様はイエス様と、そんなことを考えておったんではいけないと私は思います。ここで主はすなわち御霊であるとこう書いてあります。今はよみがえられたイエス様は、今は命を与えるその御霊となられたというふうにコリントの方には書かれてあります。ですからご聖霊と主の主なる御霊様は、そして私たちの顔を取り除いてくださるということであります。主はすなわち御霊なり、御霊のあるところには自由があるとありますが、本当にその毎日心が自由にせられて生活していくということは、非常にこれはその気持ちのいいものであります。人間誰でも社会的な制約というものを受けながら生活しておるものでございます。教会生活をする上には教会の奉仕とかいろいろなものがありますし、家庭に帰りますと家庭のいろんなその自分がしなければならない制約というものがございます。 また職場で働いておりますと、その働いておる職場の中で一つのやっぱり束縛というものがあるものでございますね。しかしながら主の御霊のあるところには自由があるとあります。どんなに束縛されてもなお自由であり得る。御霊の自由というのはそんなもんかと、こう私は思いますね。まあもちろん根本的にはあらゆる罪悪からの解放でございますね。今でがんじがらめに閉じ込にされておった罪のその思い、この世の方に傾いていくところの、そうしたその傾向からこの解放されてしまって自由であるということは素晴らしいことです。またここにこの自由という中に私ははばからずして、語ることができるという自由もあると思いますね。本当にその語るべきところをはばからず語ることができるということは、自由がないとなかなかできないものです。恐れがあったんではなかなかできません。まあいずれにしても主の御霊のあるところには自由というものがそこにはあります。ですから少しも恐れないで神の言葉を語ることができる。そしてまた、主にあってと言いますか、その喜んでおるということであります。それからさらにですね、主は私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、主の鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきますとあります。これは素晴らしいことだと私思います。何遍読んでもこれは素晴らしい。鏡に映るように主の栄光を心に反映させていただいて、そして栄光から栄光に進んで、そして主と同じ姿にその変わっていくということであります。これこそ聖霊の成果ではないかと私は思いますね。そうでなければクリスチャンの信仰生涯というものは意味がないと思います。世の初めの先からクリスチャンは選ばれたものであるとこう言われておりますが、何のために選ばれてきておるんでしょうか。それはただ一つ、巫女の形にかたどらせんとして神様が世の初めの先からご計画なされたことです。そして時が満ちて私たちは選ばれ、御霊によって主の形に課せられていくのであります。やがてイエス様が天からおいでになられる時、私たちは主の姿を宿したものとしてその天に上がっていくわけでございます。その時には完全にイエス様と似たものになるでしょうけれども、この世におる間から栄光から栄光に進む、ここのところも新約聖書を見ますると、一つの栄光の程度からもう一つの栄光の程度にだんだんとその進んでいくとこう書いてあります。一遍聖霊をいただいたから一遍にイエス様みたいになったというものではないでしょう。聖霊に満ちて主の栄光がそこに輝いてまいります。主の御姿がそこに刻まれてまいります。しかし一度限りのものではないと思います。栄光から栄光へということは、まあ例えば今日から明日、明日から明後日ということであります。ですから主の御姿に形作られるということは、それは聖霊のこの職分でございますが、お働きでありますけれども、私たちの側といたしましてはこれでいいと思ってはならないわけであります。天国に行くまで栄光から栄光にその進ませていただかなければならないと思います。そうでなければ主の御姿のようにはなっていかないわけであります。一番のこの願いは、それはガラテヤ書のところにありますが、我が幼子よ、何時らのうちにキリストの形なるまでは我再び海の苦しみをなすと、この、パウロという人が言うておりますが、これはまたパウロのみならず、これは神様の願いではないかと私は思います。主の御姿というものが 刻み込まれていくということは、これは素晴らしいことです。これは自分で作れるものではありません。これはどこまでも主なる御霊がその栄光を表し続けてくださることによって、それは立て上げられていく、刻みつけられていくということでございます。ですからどうしても私たちがイエス様のような姿になりたいと願うならば、それはその聖霊をいただいて、そして聖霊のよってその主のご栄光をその今日から明日、明日から明後日という具合にその栄光を示していただかないことには、イエス様のようにはならないということであります。そのためにはどうしたらいいのでしょうか。しかし人が主に向くならと、ここにこう書いてあり、これが鍵だと私は思います。主に向くならとあります。向くならば顔を言わ聖霊がおいでになって、その人の顔を言が覗かれて、主の栄光が分かるわけですね。現れてきます、見えます、イエス様が分かります。向くならば、そしたらこういうことになるんじゃないでしょうか。その人が主に向き続けるならばどうなりますか。聖霊が絶えずその人をご支配なさり、その人の中に主の栄光を移してくださるということになります。だから天国に行くまでその人が心を主に向け続けていくならば、主のお姿に似通い続けていくということになります。何もこれは難しいものではないと思います。主に向くならばそれでいいんだとこうあります。ですから私たちが本当に、聖霊を心の中に満たしていただく、支配をしていただくということ、これを考えさず、ちょうど毎日の